But London,
he calls me selfish.
スケベイスネクル
アップルっぽいこともそうでないこともふわっとろけする番組アップルンルン、お届けするのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ でーす。
よろしくお願いします。
でーす。
よろしくお願いします。
台風が今週末は、今週末から来週にかけて大変な日ね、状況になってきてますけど、まあ、はい、7号は来週中頃にこっちの方を直撃する感じなのかな。
うん、うん、
うん。うん、まあ、それも心配なんですけど、うん、6号の方のそっち側の影響はどうだったんですか？
下関は別になんじゃなかった。まあ、風強かったけど。
ああ、ちょっとあれですもんね。西側にずれましたもんね。
うん。
うん。
でも、福岡とか熊本が強かったの？もっと。
あ、熊本そうなの？
どうなんだろうね。
福岡は、想像したより強くなかった。
うんと。
うん、
確かに、普通の風じゃなくて台風っぽい風っていかにもあるじゃないですか。
うんうんうん。
の感じ、レベルには来てるんだけど、台風で行くと、勝手に5段階にして5が最高のマックスで行くと3か2ぐらい。
うん。
ほ
う
ほうほ
うほう。の感じでした。
うん。
ただ、最近、西鉄電車、西鉄バス。
うん。
うん。
それこそ、どんな災害でも動くって言われて
た。動かすというね。
ね。うん。言われたぐらいだけど、やっぱ労働環境等を鑑みて、かなり計画的に事前に休むみたいな話になって、それに伴って商店街が閉まったりとかという感じ。うんうん、昔よりは挑戦的ではなくなった、安全第一になったな、みたいな感じになったんで、うん、街の影響的に行くと3か4ぐらいの感じ。
うん。
4はないか、3ぐらい？災害っていう感じではないレベルのギリギリまでの感じだったんだけど、風としては、それからするとちょっと、余裕満ちすぎたね、ぐらいの感じになりました。
なるほど。
はい。
じゃあまあ、それほど九州内でも被害が大きかった場所はなかったのかな？
と思うけどね。
うん。ちょっと前に降った大雨の方が、
うん。
うん。
福岡の南部の方かね、イオンが定期的に水没するところがあるんだよね。
うんうんうん、
あそこが久しぶりに水没したって言われてたから、その前の方がひどかったんじゃないかな、うん、梅雨の方が。
まあ、パートニュース見たところでもね、どっかでなんか大変な被災があったみたいな、まあ見かけないので、
はい、
まあ、ね、とりあえずそんなに無事だったというか、被害なかったのかなと思ってはいるんですけども、ね。
ありがとうございます。あとちょっと寄せていただくと、和歌山で、雨のメッカ、和歌山でエリートの洗礼を受けたので、うん、それをから見た鉄道の今年の感じからいくと、
うん、
5度じゃなくて1かな、ぐらいの感じで、これぐらいの和歌山でもっとすごい雨浴びたぜ、みたいな感じでした。
うん、なるほどね。
はい。あの時に買ったワークマンの、レインコートが役に立ちました。
うん、あ、なるほど、はい。そういうことですね。
だから、まあ、通常の感じでいけば、
うん、
まあ、大抵九州、から中国地方の人たちは慣れてるから、
うん、
そのよっぽど規模がでかいとか、
うん、
あの風が強いとかじゃなければ、
うん、
まあまあうまくいなせるようにはなってると思うけどね。だから今回は予想外のところからまた入ってくる台風だから、
うんうん、
大変だと思うよ。
まあ7号はねちょっとまた警戒しないといけないんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
相当警戒しといた方がいいと思うよ、
うん
うん、
そうですね、
うん。
まあなんで、まあでもとりあえずなんだ、まあね、避難は皆さんだいぶ慣れてきてるかもしれないけど、うん、結局なんだ、山が崩れて道路が普通になりましたとか、そういうのがしょっちゅうね、うん、あるんで、うん、まあその辺がね、どうなったのかなと思って気になったんですけど、うん、まあ、そんな大きな被害のニュースも見かけないんで、まあ、
うん、
そこまでね、交通が寸断されるようなことはなかったのかなと思ってるんですけどね。うんうん、
はい。
なんで、まあ、あとはその、こちらに来る、7号ね。
うん。
うん。一応今のところあれなのが、15日ぐらいがピークっぽいのかな。
うんうん。
うん。で、一応なんだ、JR 東海は、最初は14、15、16と計画禁区するかもねって言ってたけど、結局14と16は運休しないというふうに、決めたんで、
うん。
まあ今のスピードとかから行くと15、丸1日はまあひょっとしたら まあ、新幹線も計画運休するし、うん、まあ、外に出れる状態にじゃないってことになるのかもしれないんですけど、うん、まあ、それ以降は大丈夫で、まあ、あとは15日にどうなるかっていう、ね、
まあね、
火曜日ですね。うんうん、そんな感じ。
あとごめんなさい、ちょっと6号絡みに戻っていい？ちょっとだけ、
うんうん、
1ニュース。あの、うん、福岡の地下街とかがかなりそういう感じで早めにお店は閉まってたんですね。
うん、
そうすると、前回もお話した海外の方が多いよっていう話を言ったじゃないですか。
うん、
はいはい。
はい。海外の方が、え、ここも閉まっとうと、え、ここも閉まっとうとって感じでキョロキョロして歩かれてた。
うん。
もう日本人は、地元の人は、あ、地下街閉まっとうやね、じゃあいかんっていう感じで日本人全然いなくて、
うん、
日頃の混雑から日本人だけをマイナスした感じで、海外の人が残ってキョドンとしておられて、そこで振り向いてももうこの地下街全部閉まっとうよってこっちはわかってるんだけど、海外の方一軒一軒、うん、え、ここも？え、ここも？みたいな感じで歩いてあって、あ、海外の方なんだねっていうのが分かった感じだった。
うん。
ああ、そうか。まあ、海外旅行客、ツアー客は、まあ、予定通り来るわけか。
ね、
で、出歩くわけなんですね。そうか。
そうだった。
なるほど。
あと、前回その海外の方が多いよみたいなこと言っちゃったけど、ごめん。福岡に今水泳大会があってて、それでお見けになってる方もいらっしゃるんだよね。
世界選手権ね。うん。
ね。あ、世界選手権やってんですか？
そう。世界水泳ってやってたじゃん、テレビで。
やってた
の。ああ、うん、そうなんだ。
あの、
うう
ウルトラソウルが2001年か、なんかそれぐらい、え、1999年だったっけ？なんか20何年ぶりの福岡でのやつで。
うん。
うん。
まあ、あの、日本で惨敗だったけどね、なんか。
そうだった
んですか？内紛が起こってるみたいだけどね。
へ
ぇー。だから、あの、北島康介とか育てたあの、平井コーチだっけ？あの、協会に業を煮やして辞めたんでしょ？みたいなことが起こってるよ、今。水泳も。だから、メダル2個しか取れなかったんじゃない？
ああ、そうか。
うん。で、なんか、選手が、なんか、協会のやり方にこう、SNS で言い出して、みたいなことが起こってる、今。
へ
ぇ、うん。
そうか。
だから、まあ、だから、やっぱ、どういう組織でもそうなるのねってことだよね。うまく、こう、血の入れ替えができないと。
まあまあそうでしょうね。
水泳なんかすげえいろんな協会の中ではうまくやってる方だったけど。
うん。
まあそれでも時間が経つとこういう風になるのねっていうことはやっぱ起きてくるんだなという感じはするよね。
うん、まあまあそれは多かれ少なかれどこでもある
んですよね。あるんだよね。
うん。
うん。みたいなことになってるよ。だから。
なるほど。そうか、うん、まあね。
それ絡みで松岡修造さんが7月15日の博多山笠のあのなんか、応援にお見えになって、うん、世界水泳のメインキャスターかなんかだったんでしょ、
うん、
だからそれ絡みでゲストに呼ばれるって分かったら、前日まで大雨だったのに、本当に晴れて、あ、松岡修造さんがお見えになるってそういうことなんやねっていうのを知りました。
うん。
そうなんだ。
はい。
そうか。じゃあもう雨で困ってる人は、ところは松岡修造さん呼ぶっていう、
ね。呼んだらいい。
そう、晴れるって言い
ましたですね。晴れました。はい。
なるほど。まあまあまあ。まあそういうことか。ああ、そういえばなんかなんだっけ。中国の日本への、中国から日本への団体旅行がなんかもうすぐ解禁されるみたいな。
うん、
もう解禁されたのかな？8月入ってから。ってニュースがあるんで、あったんで、
はい、
また大量に中国人がいっぱい来ると思いますよ、そっちの方にも。日本中行くと思いますけど。
はい。
で、またあちこちで爆買いし始めると思いますけどね。
ああ。
なんで、まあ、まあ、特に気をつけてってもんじゃないけど、
うん、
そんなことにはなりそうですね。
はい。
うん。まあ、そんな感じなんで、まあ、とりあえずね、6号はそんな感じで、そんな被害はなかったようなんですけども、あとはちょっとね、こっちの7号ね。
うん。
まあ、
ね、
なるべく、判断早めにして、まあ、うちの中で備えるか、まあね、場所によっては避難するか、山とかあっちの方の人たちは避難するしかないのかなと思うんですよね。うん。っていうのと、まあ、こんなんなんで、多分まともに移動ができないんで、まあ予定早めにずらした方がいいかなっていうのもありますんで、その辺も含めてね、規制なんか考えられてらっしゃる方はね、ちょっと相談し直した方がいいかもしれないですけどね。うん。 まあそんな感じでね、ちょっと台風が来て、騒がしい日本なんですけども、まあアップルの日本法人が40周年を迎えたってことで、
うん、
記念のロゴができてまして、赤字で4の隣にまあリンゴマークがあるっていうので、
うん、
まあ今まであんまりなんだ、アップルがなんか出したロゴとかデザインとか、グッズとかそんなに欲しいとは思わなかったんですけど、このデザインちょっと可愛いなってかいいなと思ってて、なんかステッカーでもあれば可愛い、買いたいなと思ってるとこなんですけどね。
うん。
うん、まあ、これはあれなのかな。でも、売るのかな。ロゴのステッカーとか、アップルのリアル店舗のストアに、ストアに行ったら買えたりするのかな、どうなのかわかんないですけど。
そうですね。
うん。ねえ。
へ
え。まあこれはちょっと実際店舗とかに行ってみないとわかんないんですけど、とりあえずまあそういうロゴが、発表されましたよって、記念ロゴというのがですね、はい、出てますね。
ありがとうございます、うん、すいません、また一言挟ませて、
はい、
あと133日後に控えた鉄夫の年に1回のお仕事、
うん、
もう2023年の総集編はあと133日後ですよ、
うん、おー、そうなんですね、早いな、はい、
1年間ずっと集めておりますが、昨年ぐらいからやっとこうコツが少し分かりまして、うん、あんまり、うん、2年ぐらい前は集めすぎて、
うん、
1月だけで画面いっぱいになるともう、全然トータルが見えないから集めすぎてもう分かんなくなるなと思って、こう結構減らして、
うん、
ウィキペディアさんが残してくれるのがあるので、そこをうまく拾えば楽でもあるし、少ないしと思ってるんです。
うん、
ただ、2年前、去年とやって分かったのが、何周年というネタが結構ウィキペディアじゃ足りないのね。
うん、
だからこの1年何周年って見てもピクッと目ざとくなって、
うん、
記録してるんですよ、
うん、
で。そこそこ集まったので、もう、5年単位は邪魔だなと、多すぎて、
うん。
10年単位行かないといけないなと思って、
うん、
でこの40年はこれジャスト、まあアップルンルンってこともあるからアップルネタは入れるけど、
うん、
入れなきゃいけないネタだなと、
うん、
今ちょっと迷ってるのは菅原道真が亡くなって1120年っていう、これは切りがいいのか悪いのかっていうのがちょっと迷ってるところがあるんですが、ここまで来るとあんまり良くない感じしません、1120年っていうのはと。
まあ、切りも悪くないし、割とみんなどうでもいいかもしれないっていう。
そうですね、はい。ですか、40年とかいうのは切りがいいので使わせていただきたいと思いますので、はい。何周年というのがあったら教えてください。ありがとうございます。
そうですね。そうなんですね。
はい。
はい、そう、でも菅原道真だとは、まあ、九州とかをベースにすると、まあ、割と存在感でかいのか。
まあ、九州でもね、ぐらいの感じですけどね。
まあ、はい、ね、まあ、大体があるしね、みたいなね。
はい。
はい。まあ、ということで、まあ、アップル40周年、アップル日本法人が、ロゴを出しましたよっていう。
これは切りがいい。
うん。うん、ですね。はい。で、まあ、そんなアップルのね、まあ、噂はね、いろいろあるんですけど、まあ、例のあの、なんだ、識別紙が発見されましたってやつね。
うん。
うん。iPhone の、iPhone15 と iPhone14、14プラスの USB-C 版も出るかもっていう。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
4つ出てて、まあ、15、15プラス、15プロ、15プロマックスと予想されているんだ、あ、じゃ全部で6つ発見されたのか。
うん。
6つあって、まあ、そのうち4つは当然 iPhone 15、15プラス、15プロ、15プロマックスなんだろうけど、あと2個はなんやねんっていう話になっていて、
うん。うん、
で、ひょっとしたら14と14プラスのライトニングを C に変更しただけのやつが出るかもっていう、
うんうん、
予想がここに来て、出てきてますね。
うん。
うん、なんで、まあ、iPhone15 は、これまでのパターンだとあれか、ノーマルとプラスで CPU が一ランク違うから、まあ、iPhone15 Pro と15 Pro Max は多分 A17 バイオニックが積んでてっていう形で、で、まあ、ノーマルの iPhone15 と15 Plus は、A16。
うん、
まあ非行下がりってパターンに、うんうん、去年からなったわけなんですけどね。うん。で、まあ、あとは、その残りの2つが、iPhone14.1 と iPhone14.9 になってんのか。うん。なんで、まあ、うん。まあ、これがひょっとしたら、iPhone14 と14 Plus のマイナーチェンジ版 かも、みたいな感じですかね。うん。まあ、そこまで、それ以上に iPhone でラインナップ増やすのも考えにくいので。
にくいわね。
って考えると、で、まあ、あとはそのね、ヨーロッパの方で言ってる、USB にし、USB-C つけろっていうのもありますし、
うん、
あとなんか、それに便乗してやか、なんかわかんないけど、サウジアラビアまでなんか、USB-C を搭載する義務付ける法律ができましたっていうニュース、ニュースもできてまして、これが、サウジアラビアの方は2025年1月1日以降に、サウジアラビア国内で発売されるスマートフォンやタブレット、ヘッドホンなどの充電用 USB-C ポートを、つけると、
うん、
そういったものに。で、26年4月だから3年後の4月からはノード PC にも USB-C を義務付けるっていうのをなんかサウジアラビアが書き出したっていう、ね、
うーん
いう感じなんで、まあね、いろんなところから、世の中でいろんなところから USB-C 圧力がかかってるんで、
うん、
まあ、アップルもね、まあそれに対応していくとは思うんですけどね。うん。っていうかさすがに、ユーザー側からしてもいい加減シーンをしてほしいので、
うん、
その辺はまあね、もういい加減ライトニングやめてよっていう感じはあるので、
うん、
まあその辺は、USB-C 製品が増えていくのはいいんだと思うんですけど、同じ iPhone14 なら14の同じモデルでマイナーチェンジで端子が変わるとかそういうパターンは今までちょっとなかったんで、
うん、
ねちょっとこれは本当なのかどうなのかっていうのはわかんないんですけどね、
うん。
うん。なんで、まあ、いずれにしてもちょっとまあ iPhone、まあ SE 関係は多分春まで出ないとは思うんですけど、うん、まあ14とか15とかこの辺のモデルを考えてる人はやっぱりちょっと発表まで待った方がいいような。
うん。
うん。まあ、あと、本当に14の USB-C タイプが出たら、多分、iPhone14 のライトニングモデルがまた、多分携帯キャリアで叩き売り始まると思うんで、
うん、
逆にそこを狙うという手もなくはないかもしれないですよね。うん、1円とかで、とかね、売るかもしれないので、
うん、
まあ、どっちにしても、まあね、9月の発表待ちっていうことで、まあ、この辺はね、どんなものが出てくるのかと、うん、いうので、まあね、楽しみではあるんですけども、ね、
うん
うん、で、まあ、そんなのと、あとはまあ、AirTag の第2世代が、作られてるんじゃないかっていう噂が出てきてまして、まあ、この辺は、まあ僕も当たり前に普段使ってるんですけど、日常的に、馴染みすぎて存在感忘れてる感じの、
うん、
もう電池がなくならない限り忘れてるぐらいな感じの AirTag なんですけど、
うん。
うん一応、まあ、かなりの数は売れていて、2021年と2022年の出荷台数で2000万台とか3500万台とか売れてるらしいので、
うん、
結構の数売れてるんですね。なんで、まあこの状況だと新モデル出ても死じゃないっていうので、
うん、
で、まあその中でも噂されてるのが、ビジョンプロの空間コンピューティングの中に今組み込まれるって言ったら変なんだけど、
ほうほう
ビジョンプロで見たときに、エアタグがどこにあるか見えるみたいな。
はあ、面白いね。
うん、なんかそんな機能をつけてくるんじゃないかって予測がされてますね。
うん。
うん、まあ、ね、まあ、もうすぐ発表される iPhone15 シリーズには、新しいタイプの UWB ね、ウルトラワイドバンドチップが搭載されるっていうことも噂されてるんで、まあ、ちょっとまあ当然 AirTag の方もね、
うん、
このチップが新しいチップになって出てくるっていう可能性はあるので、
うん、
まあね、まあ今年出るかどうなるかはわかんないんで、まあ来年後半じゃないかみたいな話ではあるんですけれど、うん、まあ AirTag もまあモデルチェンジに向かっていろいろとやってるようだっていうことですね。うん。うん、まああとやっぱね、これから出てくるものは全部ビジョンプロ絡みになるからみたいなね。
うん。
うん。感じはあるんですけど、なんかネットの噂ではなんかビジョンプロ上で Windows XP を犯した人がいるとかそんな話も出てきてて、
うん、
まあ一応あれなのか、M1 の Mac が出た時に強引にインテリアの Windows 版を壊すのに使ってたUTM っていうアプリがあるんで、まあ、
うん、
あれが動けばまあ動くだろうなとは思うわけなんですけどね、
うん、
まあみんないらのことやってるみたいですよね。うん、まあ、そんな感じの、AirTag の話と。
うん。
あと、これはまあ、たまたまアップル関連の商品をというか、アップル関連の商品を拾ってて見つけたんですけど、
うん、
これは、なんだ。まあ、これはクラウドファンディングで今、支援を求めてるやつなんですけれど、
うん、
まあ、持ち運び用のマイボトル、
うん、
飲み物を入れて、まあ、冷たいままで、持っていくやつですね、
うん、
あれの上の、まあ、この写真だと女性が手を引っ掛けているここの丸い部分、
うん、
ここがマグセーフになってるよと、
うん
うん、なんで、まあ、まずよくなんだカバンの中にいろいろごちゃごちゃ入れてると iPhone が奥の方に行ってなかなか出てこないとか、
うん
いう時にここにくっつけとくとパッと手に取れるよっていうことが一つと、
うん、
あとはこれ角度調整ができるし、あとまあこのね水筒がねマイボトルが、うん、まあ当然水筒なんで直立するんですけど、
うん、
そうするとこれ三脚の代わりにできるよねっていう、
うんうん、なるほどね、
うん、これちょっとひょっとしたら中継の時に持ってったら便利かなとか思ったりするんですけど、
うん
うんうん、あとは車の中でその、ボトル立てるところにこれを置いて、そこに iPhone を置くと、iPhone の方がちょうど目の高さぐらいに来るような、
うんうん
うんうん、高めに置けるんで、こういう使い方もあるよっていうので、うん、ちょっとこれ面白いから、
うん、面白いね。
うん、ありかなと思ってるんですけどね。うん。うん、まあ、あとあれか、ビデオ会議やるときに iPhone を外付けカメラにするときなんかも、
一時
三脚、
う
ん、三脚立て持ってこなくてもいいので、
うん、
うん、と考えると、あ、これなかなかありだねと思うんですけどね。うん、これが一応今、グリーンファンディングでやってるんですけど、まだ今一番安いのが残ってるのかな、7420円、
うん。
うん。通常の 20% オフ。
うん、
100名様限定だけど、まだ33人だから67人分まだ余ってますね。
うん。
うん、で、一応、配送予定が今年の9月なんで割と早いですね。うん。
うん、
まあ、定価だと定価は1万円ぐらいになるのかな？
おお、結構すんな。
うん。まあ、20% オフで7400円。
うんうん。
まあ、9000円ぐらいとか何とかわかんないんですけど、うん、うん、まあ、7400円ぐらいだったらギーありかみたいな、
うん、
こともあるし、ちょっといろいろ便利そうなんで、うん、これは買ってもいいかなっていうのはちょっと思いつつあるんですけどね。
うん。
あとは、ペア割りで2個で13800円っていうのもありますね。
うん。
うん。これだと1個あたり6900円ぐらいか。もうちょっと安くなるよっていうね。うん、で、まあね、マグセーフでつけながら、まあ、iPhone の向きは縦も横もできるので、
うん
うん、まあ、水筒プラス三脚プラスの使い方で、保温保冷時間は8時間以上持ちますよと。
うん、
で、700ml 入りますと、
うん
うん。で、ストローもついて飲みやすいですよと、
うん、
いうことなので、うん。ちょっとこれは面白いかもってね、思ってるところですね。
うん。
うん、気になる方は、まあ、枠がなくならないうちに、早めにね、
うん、
申し込んでもらえればいいんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
一応、双子玉川の蔦屋家電の蔦屋家電プラスで展示してますと。
うん。
なんで、東京方面の人たちは、まあ、実物ずつ見たければ、つっても14日ってもうすぐで終わるな。
うん、
この配信収録する時点であと2日しかないんで、
うん、
すぐ聞いてすぐ行かないといけないかもしれないんですが、うん、まあ悪くないんでね、発想だと思うんで、うん、ちょっと、買おうかどうしようかなって今思ってるところですね。うん。うん、まああれか、まあね、中継とかに行くと当然冷たい水は入れておきたいし、
うん、
で。まあ iPhone で撮影することはないけど、自分の撮影しているところを撮っといてって美人たまに言われるときとかね。
うんうん、
こういうの一個あると便利ですしね、うん。っていうね。うん。あとあれか。自分は、ビデオカメラで中継してるんだけど、YouTube に流れてるやつを自分で見たい場合とかに、これで見るとかね。
まあね、
うん。うん。 そんな使い方もあると思うんで、まあちょっと、うん、安くはないけど便利かなっていうところなんで、うんうんうん、この辺は、興味ある方はね、スタッフも含めて、ね、良ければ買っていただければいいんじゃないかなというところですね。うんうん、あんまでもやっぱこういうマグスタンドを利用した製品、思ったほど出ないん
で。出ないね。
そうなんですよね。
もうちょいいろんなところついてもいいような気はするけどね。うん、
そうなんですよね。うん、DJI のジンバルなんかも新型に変わったけど、結局マグセーフ対応とかじゃなかったし。
うん、だから、それ対応するにはなんか、アプリに金払わないといけないみたいな感じになってんじゃん。
ああ、まあ MFI 認証とかいいのか
な、なんかもしんないよね。
そうかもしんないですよね。うん、これは認証取ってんのかな、どうなんだろうな、わかんないけど。
うん。
うん、まあ、その辺の事情はあるのかもしれないんですけども、うん、まあ、ね、結構、まあ、程よく強力な磁石なんで、
うん、
うん、まあ、うまいことね、使って、ね、活用したいなっていう感じはあるんでね、うん、まあ、他にもこういうのが出てきてくれたら嬉しいなと思うんですけどね、うん。うん、まあ、そんなのと、前回ちょっとあれかな、YouTube が、YouTube プレミアムがアメリカで値上げした、あ、日本も値上げしたのか、
うん、
100円値上げとかになったのか、日本は。うん。なんですけど、なんかどうも値上げラッシュの感じが出てきてまして、
うん、
けどアメリカでディズニープラスが値上げと、
うん、
10月に 27% 値上げしますと。
おお、結構だな。
結構な高い金額になりますね。
おうおうおう、
だから 27% 上がると 13.99 ドルか、月額が。
うんうん。
うん。ということなんで、まあそれでも、ネットフリックスの広告なしの標準プランがアメリカでは 15.49 ドルだから、ちょっと安いよと。まだ、うん、まだネットフリックスより安いよぐらいな金額になってるんですけども。まあそんな感じで、ディズニープラスも値上げなので、
うん、
まあ多分そのうち日本にも、まあ値上げの波がね、
うん、
来そうなんですよね。
今990円なのに。
うん、まあ、1000円超え、うん、
1500円ぐらい食らうんじゃない。
まあアメリカで 27% だから、まあ、そこまでいくかどうかわかんないけど、
うん、
1380円ぐらいとかになるかもしれない、
ね、食らいそうだね、
うん、円安のあれも含めてね、
うん、
うん、その辺はちょっと
そこら辺を今生産させてもらいますように来そうだね、
うん、来ると思うよ、うん、
ありえますね、うん。なんでちょっとこの辺も、まあ、まあ発表されてから考えるってことで、ね。
うん。
うん。で、その一方で、Amazon プライムも値上げと。
うん。
きたー、うん。
まあ、年額4900円が5900円。
うん。
まあ、月額だと500円が600円なんで、
うん、
まあ、ネットリックスから見たら可愛いもんなんで、もうどうでもいいかなって感じもしなくもないんですけど、
うん、もっと来ると思った、アマゾンプライムは。
ねえ、もっと高くなっても全然不思議じゃないですからね、これはね。うん、
もうあれ、アメリカとか2万とかでしょ、だから。
ああ、そうそう、アメリカめちゃめちゃ高いんですよ、ね。
へ
ぇ、そう、そうなんですよ。日本が異常に安いんですよ、やっぱり。
なんでなんだろう、やっぱ配送の関係の話なのかな。
ああ、まあそこもあるかもしれないですね。
ねえ、
うん、まあ、あとはやっぱり、まあ、安めにしといてユーザー数増やそうってい
う
ところもあるのかもしれないんですけど、
うん
うん、そうですね、でもまあ、そうか、アメリカは配送コストが、配送無料って
なって。で、配送ももう、まあ、そう大したことなさそうじゃない？
うん。
ってなるとだよね、アマゾン独自の配送システム、うんの構築とかいろんなこと考えると値段が高くなるっていう感じはしなくはないよね、うん、なんか。
まあ、それはありますね、
うん
うん。うん。まあ、でも、まあ、月額で100円、年間で1000円なら全然。
うん、まあまあ、
うん、うん。これで済むんならいいやっていう感じですよね、うん、これはね。うん、はい。で、まあ、こんでね、まあ、配送料無料とか、まあ、ビデオとかいっぱいサービスは、音楽も含めていろいろあるわなんで、
うん、
まあ割安なのはね、確かですからね、
うん。
うん。まあ、そんな感じで、あ、下に書いてあるな。アメリカだと月額だと14.99ドルだから2155円で、
うん、
年額だと139ドルだから19,988円。
結構だな。さすがにそうなると考えちゃうな。
ああ、ここまで来るとやめるかもな、さすがに。
月1000円ちょいぐらいの感じか。結構だな。
うん、そうですね。1600円、1700円ぐらい。月額で払ってたら2000円超え。
うん。
うん、2000円は出せないな、さすがにな。まあ、よっぽどね、僕みたいに仕事も絡めて年間で買い物の数をすれば配送料で元は取れるかもしれないけど、
うんうんうん、
でもちょっと高いなって感じになります
ね。感じはするよね。だからやっぱ配送系のシステムの違いみたいなのが反映されてる感じはするけどね。うんう
ん、まあ、それはあるかもしれないですね。うん。うん、
イギリスが、ごめんなさい、イギリスが去年の9月の値上げで17,400円。イタリアが、
うん。
イタリアは7,927円。
安いな。
直したんですね。
うん。
ユーロを日本に直したらですが、フランスは、
うん。
11,104円。
うん。
やっぱ日本安いですよね。
安いね。
うん、でもヨーロッパの中でもイギリスだけなんか出番受けて高いですね。
ポンドだから？ポンドだから？
そうか？そういうことなのか？どうなんだろう？
EU から脱退したから？
うん、いやー、どう関係あんのか？
あの裁判でカツラかぶるから。
あんた。ね。
あれ高いんだ。
あれ高いんじゃないの？
でもまあ単純にユーロ、ドイツもイタリアもユーロ、フランスもユーロだったらユーロの中でまあそこそこあの強弱がつかないようによっぽどの事情がない限りはしそうじゃないですか。
うん、
で、今度独自だったらもうそこで独自で計算するようになっちゃって、
うん、
悪い面に出たらスコンと上がるような。ドイツは15,000円、はい。そう言いながら結構。
やっぱどこもそんな。
ああ、そうなんですね。
わけが安いんだ。
だって、日本とイギリスそんなに面積変わんないっすよね。
うん、
国土で言えば。
うん。
うん。やっぱり日本が特別扱いなんだな、きっとこれ。そうなのか。
はい。
まあ、これぐらいで、勘弁しといてもらえて助かりますね、うん、って感じで。
はい。
はい。この辺に抑えててほしいですね、っていうことですけどね。うん、はい。はい、でまあね、そんな料金値上げもそうなんですけど、まあお金のね動きのなんかもまあなるべくね、なるべく余分な手数料とかかけたくないっていうのはあるんですけど、
うん、
アメリカのペイパルが、
うん、
新しいステーブルコイン作るよっていう、
うん、
ステーブルコインっていうのは仮想通貨なんですよね。
うん、
おー、うん、
ペイパル USD っていうのを発表しましたよということで、
うん、
まあ、このステーブルコインって何なのかっていうと、もう価格変動しなくて、
うん、
1ドル1 USD みたいに、もう。
ああ、まあ、国の通貨に連動するんだ。
連動してるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、ちゃんと裏付けとして、現金とか、あとアメリカン国債とか、まあ、それに同等の現金資産で常に現金と1対1で交換できるよっていうタイプの仮想通貨なんですね。
うんうん、
で、まあ、今でも USDT とかあったりして、
うん、
まあ、それをやろうとしてるとかあるんですけど、うん、まあ、とはいえ市場のバランスとかいろんな経営者っていうかなんだろうな、まあ、その、うん、やってるところの都合で 1ドル対1ドルが崩れたりとかいうのがたまにニュースになったりはするんですけど、
うん、
まあ、ペイパルギャルってなると、まあ、多分、そんなことは滅多にないと思うんで、
うん。
うん。そうすると、もう、今後、ペイパルの中の送金とかは、このペイパル USD を使って、やるよってことになると、
うん、
今まで以上に、手数料安くできる。
うん。ああ、なるほど。そういうメリットがあるのか。
うん。うん、っていうのが出てくるので、
うん。
うん、まあ、これはまあ、もうね、海外の金融関係サービスとしては、まあ、当然の流れかなっていうところでも、あるんですけれど、
うんうん
うんうん、うん、まあ、なんで、まあ、実際これが運用し始めると、多分どこかでもう全面的に、ペーパル USD に置き換わるっていうことも、まあ、将来何年か後には多分やるとは思うので、
うん。
うん、まあ、ペーパルにお金を入れる、イコール、ペーパル USD っていうか、仮想通貨を買うみたいな扱いになってくるかもしれないんですけど、
うん、
うんうん。まあ、そんな感じなんで、 まあね、とりあえずペーパルがこれをやってくると、またちょっと、また世の中の見方も変わってくるのかなっていうところはあって、うんうんうん、まあ、特にこういうね、ステーブルコイン、1ドルがちゃんと常に現金に変えられるっていうやつっていうのは、まあね、ほぼ現金とみなしていいもんですから、
うん
うん、まあ、果たして、あとはね、日本の銀行とかその辺も出て対応するのかなみたいなね、
うん、
うん、いうところもあるんですけれど、
うん。
うん、まあ、これでまたちょっとね、来年以降に向けて、この仮想通貨周りがね、何か変わってくるのかなっていうところでありますよね。
うん。
うん、まあ一応、あれかな、でもビットコインも来年ぐらいにまた半減期っていうのを迎えるんで、まあ、なんだ、ビットコインは基本的に何年か後にはもう新規発行がなくなるっていう前提で。
へぇ、あ、そうなの？
そういうスキームなんですよね。
うん、うん、
うん。うん。なんで、うん、まあ、それがどう働くかわかんないんですけど、まあ、だから、今のうちに持っとくと、新規発行できなくなると、価値が上がるから、
うん、
儲かるよ、みたいな、
うん、うん、
受け止め方をしてる人は、今でも持っている、今から持っている、みたいな感じになってるんですけど、
うん、うん、
うん。まあ、そういうね、変動型の、まあ、ビットコインとか、まあ、イーサリアムとか、あの辺もそうなんですけど、
うん、
まあ、あの辺も値段上がったり下がったりはしてるんで、
うん、
まあ、なかなかね、そう、世の中に受け入れられにくいっていうのと、まあ、各国でいろんな、なんだろうな、仮想通貨を使わせにくくする法律とか、
うん、
まあ、割と。
だろうね、やっぱ、そうなっていくよね。
うん。うん、っていうのはあるんで、
うん、
まあ当面はこのステーブルコイン、
うん、
この現金に裏打ちされた仮想通貨っていうのがまあメインで動いていくんじゃないかなっていう、
うん、
うん、そんな感じなんで、まあまあね、まあ日本のあの銀行でもまあ手数料安くなるとかだいぶ増えてきたんで安くはなってはきてるんですけど、
うん、
うん、まあでもね、日本もこういうの作っちゃってもいいんじゃないかって気もしなくもないんですけどね、
うん、
うん、まあそんな感じなんで、今後はちょっとペーパル USD っていうのはまあネット上でね、見かける言葉になるんじゃないかなと思うんで、うん、あれかと思っていただければいいじゃないかなと思うんですね。うん。うん、で、それと最後になるんですけど、まあ、ツイッターがね、いろいろガタガタして、
うん、
サービス内容が変わったり、名前が X に変わったりとか、
うんうんうん、
いろいろ あり、
うん、
メタがスレッドを立ち上げ、一気になんか1億ユーザーまで行ったと思ったら、一気にアクティブユーザーが 20% ぐらいまで減ったみたいな
うん、うん、
ことにもなってよ、果たしてどうなのかよくわかんないんですけど、
うん、
なんか、まあこれちょっと7月 のニュースなんでだいぶ前なんですけど、
うん、
でも TikTok でも画像とか動画なしにテキスト投稿できるような機能を追加するかもねっていう話が出てきてますね。
あ、そうなんだ。うん、
うん、なんで、まあ、中国のバイトダンスが、7月の24日に、テキスト投稿機能を追加すると発表したよっていうことで、
うん
うん、まだでも実装は確かされてないと思うんで、
うん
うん、まあどういう形になるのかわからないんですけれど、うん、TikTok でメッセンジャーとかができるようになるとだいぶそっちに若い人たちとか移行するかもっていう感じもしなくもなく、
怖え、
ね、
怖えけどな、そんなの、
うん、まあ、うん、まあね、って言っても日常会話ぐらい別にとってことはないだろうって気もするし、
いやだってその AI だなんだって言ってる時代にだよ、
うん、
まあ TikTok 使う神経がよくわかんないしね、
うん、
まあそ のノリが全くわかんないから、
うん、
その、なんだろう、サークル乗りみたいな感じみたいな。ちょっと、
うん、
怖いんすけどっていう感じすらするから、まあ、おじさんには関係ないからいいけどね、うん、とは思うけどね、なんか。
なんかあれですね、最近その、ショート動画を、
うん、
まあ、鉄道でもう、過去に撮ってきたやつを切り抜きしたりして、むしろこれ、ショート動画に向いてんなってやつは、YouTube に長めでアップしたやつを切り抜いてショート動画に上げたりしてるんですけど、
うんうん、
で、上げ先として、Facebook と、それから YouTube ショートと、
うん、
それから TikTok に同じもの上げてるんですよ。
うん、
で、Facebook と YouTube ショートは、
うん、
まあ、本当に例えばなんだ、 しばらく待ってると向こうから電車が入ってくるとか、
うん、
あのなんかこっちからこう運転手の横でこう見てるとなんかこうポイントをたくさん渡っていってなんかぐちゃぐちゃしたところを取っていくとかみたいなのあげたりとかしてるんですけど、
うん、
なんだろうな、Facebook と YouTube は大体その見られる傾向が似てて、
うん、
まあ僕があげたやつでもまあ多ければ数百とかぐらい見られたり、まあ YouTube だとまあ何時とか100ぐらいで、まあそんな宣伝もしてないんで、
うん、
まあ数多くないんですけど、まあでも、まあそれなりの数は見られてるんですよね。
うん、
ところが TikTok だともう再生回数1回とか0回とか3回とかそんなんなんですよ。
うんうんうん、
で最近見てて思ったのが TikTok の動画はやっぱその30秒なり短い中になんかストーリー性を持たせないと見られないねっていうことに気がついて、
うん、
へー、
やっぱ見ててみんなが面白がって見てるともう早送りなんだけど、うん、なんか誰かがなんかやってこう失敗したりとか、うん、なんかあれは何か作るとか化粧してるとか、
うん、
化粧してこんなになりますとかで、
うん、
そういう早送りでもいいんですけど、うん、なんかしたストーリー持たせないと見られないんですね、
うん、
てか流極端で僕がTikTok に投稿している中で一番たくさん見られているのって、ガストのあの割引クーポン番号とか、
うん、
バーミヤンのあのドリンクバーの割引クーポンとか、もはや動画でも何でもない数字だけじゃんっていう、
うん、
文字情報だけなんですけど、そういうのが何万再生とかされてるんですよね。
うん、
なんで、いまいちTikTok は、何をあげたら見られるのかつかみにくいところはあるんですけど、
うん、
ただ TikTok でそのクーポン番号が検索されてるってことは TikTok の中でガストクーポンとかで検索してる数が一定数まあまあの数いるわけなんですよね、
うん
うんうん、だからもうまあなんだ最近はそうなんだGoogle じゃなくてInstagram でタグで情報を持ってくるタグルっていうのが、ね、
うん、
若い人たちの間で一般的みたいな感じがあるんですけど、うん、TikTok の中で適切検索して情報を得るっていう人が一定数、
うん、
そこそこいるらしいので、
うん、
だからそういうことを考えると TikTok でテキストだけを流すっていうのはまあ向いてるっちゃ向いてるかなって気もしなくはないんですよね、
うん
うん、
2021年の記事で、TikTok はプライバシーポリシーの更新を行って、
うん、
もう顔写真と声紋を含むバイオメトリックデータを収集するって宣言してるんですよ。
ほう。あ、そうなんだ。
やるね、うん、やっぱ。
うん。堂々と言ってるんだよね。
う
ん。絶対使われるよね。うん、使うって言ってんだもんね。
うん。
まあそうですね。
うん。2021年の6月8日の時点で、オランダが、子供のデータ取り上がってって
訴訟、うん、そうだね、やってるよね。
ああ、
うん。っていうと、僕が集めたデータでいくと、今年の3月27日の時点で、TikTok の CEO がアメリカ議会で質問されてたと。
うん。
で、アメリカでは無制限に扱えるのに、中国では、国内では、何時間1日40分に制限されてる。
ああ、そうだね。国が、
うん、
そうしたんだろ。
うん。だから、中国共産党は TikTok が子供、うん、てか TikTok ってかこの手のスマートデバイスのやつだよね。
うん、うん。
子供の脳に与える影響を認識しており、うん、短時間連続動画の中毒性バージョンを、西側には送って、そっち側には無制限にしてると。うん、あえて、ずるいんじゃねえかって質問されたと。
うん。
いうふうに出てたのが今年でした。
うん。
うん。そうか、
うん。
まあまあ、そういうことになっていくよね。
うん。
うん。
だからまあ、だからは、こう、使ってる奴らにはワンストップでよくなるんだろうから、
うん、
まあ、使いたいやつ使っときゃいいんじゃないよ。
まあね、うん、まあそういうことなんですけどね。
このなんだろうね、このショート動画ブームといえばいいか。
うん、
困るんだよな。フェイスブックにもなんか上がってくんじゃん、そういうの。
うん、上がってきますね。
なんか、おっぱいばっかり上がってくるんだけどっていう、その。
それは、見てる人の傾向によって、自動的に合わせてくんで。
お姉ちゃんのおっぱいばっかなんだけど、俺。
うん、
俺、そんなおっぱい見てないよ。
こんなに。
まあ、おっぱい好きだけど、と思うけど。
あれもね、だからね、 見てるものの傾向に合わせるんで、
うん、
再生ボタンを押して再生すると、
うん、
例えばなんだ、お姉ちゃんのおっぱいと、
うん、
それから電車のやつと、
うん、
あの、要はなんだ、多分ね、一番最初、デフォルトの状態は、あの、単純にもう世間一般的に見てこういうのがたくさん見られてるっていうのに合わせてくるから、
うんうん、
多分男性にはそういう女性のおっぱいが見えてきたのが。
そうなんだろうね。で、それで一回クリックしたらもう延々おっぱいばっかりになるみたいな。多分そういうことなんだろうね。
うん、うん。で、その中で僕ね、僕がやってきた流れで見ると、確か最初そんな感じの中で、
うんうん、
ちょっとだけそうなんだろうな、女性がプールで遊んでるんだけど、
うん、
例えばなんだ、あの、ウォータースライダーに乗ってるとか、
うん、
あと、ジャンプしてなんかプールに飛び込むとか、
うん、
っていうのがあって、まあ、そういうのを見てると、若干その、おっぱいだけのやつからそういうのの割合が増えてくるんですね。
うん、
で、そのうちなんか、あの、じゃあ、どうも向こうは女性で水着で動いてるものが、この人は見たいんだと判断したらしくて、
うん、
だんだんそれが体操っぽいやつに、こう侵食されてきて、
うん、
で、体操っぽいと、まあ、あの、有名選手じゃなくて、もちろん子供が、あの、練習でやってるやつなんですけど、うん、まあ、ロンダート、シューガイとかやってるやつだと、
うん、
あ、まあ、ちょっとこれは見るかと思って見たりしていくと、
うん、
もう、あの、どんどんその割合が高くなって、
うん、
お姉ちゃんのおっぱいを出なくなってきましたね。
うん、
だから、僕の今の Facebook の動画は、鉄道か、女の子の体操の練習か、
うん、
まあ、あとたまに、プールとかが混ざってくるかぐらいな感じで、
うん、
ほぼおっぱい率ゼロになりました。
だからやっぱ初期の初動が肝になっていくのかな。だからもう、おっぱいしか出ないから、おっぱい選ぶしかないんだけど。
いや、選ばなきゃいいじゃん。
だって選んで、だって他の選択肢がないんだけど、うん、俺も。
あれ、5、6個ぐらいしか選択肢ないですもんね。
ないないない。
だから見えてるやつ、よっと右にちょっと2つぐらいずらすと見えてないやつがあるけど。
あるけど。
うん。まあ、とりあえず、もし変えたいんだったら、なるべくなんだろうな。
そう、出た時のチャンスを逃さないことなのね。
そうそう、全然違う傾向のやつを見るようにして。
いい加減にしてくれよって思っちゃうんだよな、本当に。
まあ、いらないっちゃいらないっていう。
いや、いらないじゃない。
邪魔っちゃ邪魔ですけど、
ね。うん。それで男ならさ、その、おっぱい出たら一回ぐらい押すじゃん。一回ぐらいは多めに見てくんねえかなって思うよね。一回のおっぱいを、延々と永久戦犯みたいに扱うわけよ、お前みたいな。
それは、それはクリック回数一回ですが、おっぱいだったら 100% になりますから、
ね。そうだよね。だ、卑怯だよ、それって。思うものなんか。
でもその場合結局一回もクリックする前にクリックしそうなおっぱいを並べたらやっぱり向こうの勝ちなんじゃない
の？そうなんだよ、そうなんだよ、罠じゃない、そんなもの。お前みたいなものは所詮おっぱいでしょみたいな感じで捉えちゃうんだよ。
まあね。
うん。
まあ、あとは何だろうな。ひょっとしたら普段の投稿内容によっても多少違ったりする。
いや、ないと思うよ。だっておっぱいの投稿なんかしないもの、俺。
本当？
うん、だからそういう、何だろう。何？元ネタになるような投稿の傾向がなければ、うん、とりあえずおっぱい並べといて。
っていうことなんだと思う。
そうそうそう。ジャンルに、そう、固定されて、あの、偏った投稿してる人は、もうちょっとなんか違うもの。
違うのかな。だから確かに、1、2回はクリックした記憶あるから、だから1、2回じゃんって思うんだよ、
そんな。それを一生背負っていかないと。
そうそう。
それは、あの、クリック2回でおっぱいですね、100%
の。そうなんだよ、そうなんだよ。
データが残ってるわけです
ね。勘弁してくれよって思うね。
そうか。あれかな、あの、なの投稿のあのテキスト欄にガンダムの割合が多い人はガンダムが出てきたりするのか
な。どうなんだろうね。本当そういうのね。
そういう人に一回きあの聞いてみたいですね。おうおう何が多いかっていうね、
うん。
どこでコントロールされてるのかっていうの
は、ね。そうなんだ。すげえ困るんだけどっていう。
なんかほとんどデジタル筒持たせみたいな感じになってるよね。
うん、そうなんだ。
うん。あとなんか Facebook でやったらあのインチキフレンド申請多くないですか最近やったら。
多い。
あ あの、いかにも、あの、最近作りましたっていう、なんか、美人の写真を適当に持ってきて、うん、あの、も、適当に、割と最近、あの、その辺も何、あの、もともとは、あの、もう、文字がよく読めない、あの、プロフィールだったんですけど、最近はなんか、うん、あの、大阪県茨木市とかなんか、まともなっぽい感じの、
うん、
あの、プロフィールつけているんだけど、もう明らかにこれが、あの、人工的に、適当に作ってるよねっていうのの、うん、友達申請がなんかもう、2、3日に1回必ず来るんですけどね。
そう。それとか、Facebook で出てくる広告で、
うん、
なんかその、インチキまがいのなんか仮想通貨みたいなやつとか、すげえ出てくるから、
う
ん、片っ端から報告で、なんかやってたら、うん、最近あんまりちょっと出る傾向は減ってきたけど。
うん、うん、うんうん。
本当、ね、いや、だから、お前らどうしてんだよって思っちゃうな、フェイスブック。
あの、2テラの SSD が680とか
見出てくるよね。
あるある。
ある。
あるある。よく出てくる。
そう。ポータブル電源が、あの、5000円とか。
そうそうそう。
出てくる。
そう。あんまりひどいっての報告したりするけど。
そう。
うん。
ひどいよね、あの辺。
うん、あの辺は Facebook もうちょっと広告選べるとか思うんだけどね。
そう。
うん。まあ、そんなのが多いですね。いろいろと。
うん。
もう。うん。なんで、まあ、うん。って考えると Facebook もなんか、全般的になんか微妙な感じはあるん
ですけど、ね。微妙な感じあるよ。まあ、その辺うまくやらないと。
うん。
YouTube も一時期そんな時はあったもんね。
ああ、まあ、そうですね、うん。うん。YouTube はもう逆に今、メジャーどころの CM がめっちゃ多いから。
多いよね。
うん。怪しいのはほぼなくなり
ました、ね。なくなってきたね。インチキ系の金融ものとか、セミナー系とか。うん、
免税店に行くやつとか、
ね。うん、そうそうそうそう。
そうそう。うん、かなりあれがなくなったんで。
うん。
もう明らかに大手が移行してるようなってのはわかるんです
けど。そうだよね。
うん。まあ、その辺だな。
うん、
この広告の質をちゃんとしてくれないと。
そう、どれくらい担保できるのかも真剣に考えていかないと、やっぱ信用なくなっちゃうよねっていう。
うん。うん、そうなんですよね。
それで、その、おっぱいとインチキ金融ばっかり並んでる画面をさ、その、第三者の前で開けないじゃん。
そうですね。確かにね。
それ勘弁してくれよって思っちゃうじゃん、やっぱ。
それはありますね。
うん。
うん、まあ、その辺もちょっとあの、Facebook は考えてくんないと。
そう。
だんだん離れていくよ
って、ね。うん、っていう感じはする。
スレッズ以上に使わなくなるよ、みたいな。
だから、どっちかというと、Facebook なんて年齢層高いと思うんだよな、使ってる層って。
うん。うん、あ、もう、それはもう明らかに高いですよ。
だろう、したら、やっぱそこの広告もしっかり考えて管理しろよって思っちゃうよね。
うん。
うん。
それはありますね。うん。うんまあ、なんで、うん、その辺も含めてもね、ねえ、もうちょっと改善してほしいなと。
うん、うん、
うん。もうあの、もうフレッツはもうなんか捨ててもいいような気もするけど。
うん。
まあね、その辺も含めてね、うん。まあ、メッセンジャーは比較的使いやすいんで、
うん。
その辺はね、しょっちゅう使ってますけど。
まあ、ただ、やっぱりあれだよね、うん、パソコンから打つと、やっぱ文章消えるし、とか。もうほんといい加減にしてもらいたいわこいつら、
うん、
もうずっと言ってるこれ 3,4 年ずっと言ってるけど
ああそれはまあ結構あるみたい
な、ね、あるよほ
ん
とに、
うんうん、
なんでこう打ち込んでて全部消えちゃうのみたいなのしょっちゅうだよ
あとあのなんだろうカーソルがこう何文頭にカーソルを置きたいのに置けないとかね
あるねなんか
うんなんか変な動きするんですよね、
うん
なんで単なるテキスト入力欄もこんなことになってるんだって思うんですけど、
うん、
うん、もうちょっと普通に作れって思うんですけど、
ね、そうなんだよね。
うん、うん、なんでその辺全体的になんかよくわかんないことが Facebook が多い。
うん、うん、
うん、まあそんな感じなんですよね。
うん、
うん、とまあ僕の方からそんなところですかね。
俺はあのまあ一部あの SNS とかでも上げてましたけども、あの、うん、見事にコロナ食らってまして。
あ、そうだったよね。大丈夫なんですか？
まあ、あの、先週、タロケンと、
うん、
トレンドウォッチを収録した時に、あれ、鼻水が出んなとは思ってたのよ。
あ、そうなんだ。
そう。で、 で、収録後すぐ寝て、次の日朝起きたら、うん、あれ喉痛いけどってなって。で、まあでも、エアコンつけっぱなしでちょっと寒めにしてたからかなと思って、さあ帰る準備しようと思ってたら、うん、どうも体がちょっとだるいかってなっていって。あ、これ来てんなと思って、抗原検査でやったらもう一撃で出て。で、まあこれ、だから、んじゃあもうなんか、五稜郭タワーとか登る計画だったけど、もうしょうがねえからもうさっさと空港行って、ひっそりと帰りましょうっていうことで、帰ってきて、だけど、うん、熱も微熱みたいな感じがずっと続いてるだけで、高熱にもならずで、喉の痛みはね、途中まであったんだけど、うちのスタッフの石本ちゃんが、イソジンでうがいと、鼻うがいもいいよって書いてあったから。
あ、鼻うがいか。
あ、鼻うがい確かにありだなと。で、まあ、口というか、鼻の奥でね、ウイルス増殖するなら、その、イソジンぶち流しゃ死ぬから、その、
まあね。
まあ、毎日一回ぐらい殺しとけばいいか、ぐらいのノリで、やったらすぐ痛みもなくなる。だからそれイソジン効いてるかどうかわかんないよ。でもすぐなくなって、ただひたすらちょっと熱が出そう。だから、平熱よりちょっと高いけど、一度も高くないけど、ぐらいの。でも熱が出そうな寸前の感じってあるじゃん。それと関節の痛み、
関節
痛まではいかないけど、やっぱ、風邪に、なりそうな雰囲気だ、みたいな、微妙な感じ、それがずっと続いてるイメージ。で、だから、月曜日に確定して、で、二日置いて、抗原検査、二日置きに抗原検査やって、今日さっきやったらようやく消えてた。
ああ、そうなんだ。
だから、まあ、まあ、でも、すぐにっちゃわけにいかないから、まあ、月曜日ぐらいまでは、あんまり人にうつさないような行動にしとこうかなとは思ってるけど、だから、症状としてはすげえ軽いっていう、ほぼ風邪の初期症状がずっと続いてるって感じね。だから、うわ、熱出そうな雰囲気だ、これ。みたいなのが続くから、ベンザブロックを飲み。
なるほど。
そしたら、スーッと楽になり。で、あ、また来てる来てるみたいな感じで、ね、体温計測るけど、そんなに上がってない。でも、なんとなく来そうな気がするから、またベンザブロックのみ。で、こんな感じ。だから、特に何にもないっちゃなかった。鼻水出るぐらいで。咳もそんなひどくなかったし。だから、意外と、まあ、わかんないけど、まあ、イソジンはいいのかもね、とは思ったわ。
なるほど。
まあ、喉の奥にあるやつはいっぱい、一回ぶち殺すわけだから。その。
まあね。ま
あ、あんなもんぶっかけりゃ死ぬわけだから。それは、意味があるのかないのかはわかんないけど、俺は比較的スッキリ したね。
いや、でも今回飛行機でよかったですよね。車運転やったらきついでしょ
う。いや、まあね。長時間はちょっと、だるってなってたかもね。
確かにね。そうですね。
いや、だから、本当ね、これ、まあ、行った仕事先でね、まあ、ロードレースのお仕事なわけですけど、この、ミーティングがあるわけ。審判員とかね、運営側の前の日に。どのレースでも必ずあるんだけど、で、一応それに出ないといけなくて、出たんだよ。その建物がね、審判とか関わる人って40人か50人ぐらいいるんだけど、すげえ密閉度の高い建物だったのよ。これ大丈夫なのか。で、窓開いてるけど、なんかちょっとこじゃれた建物で、そんな窓も開かないのよ。で、なおかつ、エアコンも全部切れてるわけ。
エアコンかかってないんだ。
かかってない。灼熱なんだよ、その中が。
今のこの気温でエアコンかけない
って言ってた。そう、すげえ暑いわけ。
はあ。
で、いや、おいって思ってたら、それに参加する人がもう、50人中2人ぐらいしかマスクしてないのよ。
そんなみんなしてないんだ。
あ、びっくりするよ。ちょっとしよ 外でしろとは言わないけど、そういうところではしようよって、やっぱ思ったよ。多分、
まあ、まあ、
多分だけど、俺だから、出張に行く前にも抗原検査一回やってて、
うん。
で、現地に着いても実は一回やってて、ほんで、やべえなと思ってもう一回やったのよ。だからもうほぼほぼ、そこか、飛行機の隣が多分、外国人のおっちゃんかなんかだから、で、そのおっちゃんがなんかベラベラベラベラ喋ってんな、こいつみたいなやつだったから、この可能性もあるんだけど、
まあ、
どっちかだ、ほぼほぼどっちかだなって感じなのよ。
うん、
だから、マスクぐらいしとこうよ。外でしろとは言わないけど、今、こんな状況なんだから、追っかけて、ほんと、勘弁してくれよって思うよ、なんか。
まあ、そうですね。
軽かったからよかったものの。
まあ、こんなの鈴鹿にかぶるようだったら大変なことになって
まし
た
ね。いや、そうなんだよ。いや、だから、まあ、行く前からなるとしたら、この帰りになれば、ギリ間に合うなっていう計算もなんとなくはしてたのよ。
なるほど。
うん。だから、それをもとにいろんな観光の場所には行ったんだけど、極力人の少ないところ、だから、お祭りとかやってるけど、もうそこを極力避けて。
うん。
で、昼飯もなんか回転寿司とか食ったんだけど、両方に席のいない人でって、結構頑張った中で、マスク当然しといて、でも、なっちゃうから。だから、マスクしなくていいっていうことではなくて、8割ぐらいしときゃ、もうちょいどうにかなんじゃないかって、やっぱ思っちゃうよ、と思って。
まあ、僕もね、結局まあ、するとは言っても、別に半径10メートル以内に誰もいない
とこは、そんなとこはする必要はないから、そうなんだよ。
そう、そのとこは別に通るんですけど、まあ、スーパーに入る、まあ、だから1メートル以内に人が来るかぐらいの時は、まあ、するかとかね。
だよね。
まあ、そんな感じですよ。
そう。それをだね、競技に関わるミーティングがさ、前の日、50人も密室度の高いとこ入れて、どういうつもりなんだよって。で、そこ、参加する人たちもマスク、ほぼ9割9分してないってどういうことなんだよちょっと思っちゃうっていうか。
まあ、そうですね。
そういう時には、ね、そういう時にはしとこうよって思っちゃうんだけど。でもエアコンもついてないから暑いからさ、途中マスク外さないとも、汗びしょびしょになるし、とかなっちゃうのよ。
まあそうですよね。
まあそんな感じなんだよ。ほぼほぼそのどっちかなんだよね。だから、亡くなったわけではないから、最低限でもいいから、だから、それで感染する確率が3割ぐらい落ちるだけでも意味あんじゃんって思っちゃうんだけど、
ですね。
だから、まあ、ほんと場所に合わせて、やるときにはやったほうがいいと思うよって、すげえ思うわ、なんか。いい迷惑だよって思ったな、なんか。
まあね。
今の話聞くと、リアルでもネット上でも BG をはめようとしてるやつがいるんじゃないの？
なんかね、ほんと。勘弁してくれよって感じだよ、マジで。まあ、だから、ほんと幸い、ね、重症化するというか、相当軽症だと思うし、でやっぱこれ前もちょっと言ったけど、やっぱ抗原検査キットぐらい持っておいて、さっさと確定させた方がいいよ、やっぱ。
まあそれありますね。
だからだから俺持ってたからやったけど、やってなかったらわだりーな、これエアコンかけすぎで風邪ひいちゃったなで、済まそうと思えば全然済ませるぐらいの感じなのよ。
なるほど。
だからそれは、やべえ、なんかちょっとやべえかもって思った時にさっさと確定すりゃ、それ以上、なるべく広げないようにっていう行動は取れるわけじゃん。だから、一家に1、2個ぐらい今買えるから、持っといた方がいいと思うよってすげえ思っちゃうね。
ああ、それこそなんだ、この間のワークマンみたいな、工具屋さんにたまたま入ったら、レジ横に抗原検査キットが998円で売ってたんで、とりあえずこれも買っとこうと思って買っときましたけど。
絶対、だからもうさっさと確定させて、まずいなら、だからもう、なるべく移さない行動を取るというマインドセットに切り替えるだけでいいんだから。だから、もうさっさと確定させて、だから、いや、 それは持ってなければ、いやー、これ大丈夫だろうと思っちゃうよ、人の、ね、うん、あれ的にはって、やっぱ思うもん。
まあ、そうですね。
うん。
うん、やっぱ、抗原検査とか、PCR 検査は無料でできるようにしとかないとダメですけどね。
その、まあ、最低限でもいいしね、うん、本当になんかなっとかないと、まあ、金取ってもいいけど、うん、いいから。
まあ、うん、まあ、1000円、2000円ぐらいだったら別に
出してもいいし。そうそうそうそう。だから確実にここ行きゃ、それがね、うん、できるよっていう場所は、やっぱり、こういう状況でもないと困ると思うよって思うわ、マジで。
そうですね。うん。うん、まあ、特にね、このお盆時期にね、里帰りする人とかもいるでしょうからね。
そうそうそうそうそう。
やっぱ、手軽にちょっと、その前にちょっと一応やっとくかっていうのをできるようにしとかないと。
しといた方がいいと思うけどね。
本当に家族に移しちゃうね、おじいちゃんおばあちゃんに移しちゃうっていうのは最悪ですからね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、そ
う
なんですね、その、なんていうかな、だから今回函館行ったのはね、
うん。
その、インターハイの関係で行ったわけよ。
ほうほう。
で、要はそこの、その、競技に携わる人たちのミーティングだから、うん、ほとんどの人たちが、その、うん、学校関係の人なのよ。
まあ、そうなりますよね。
それでこんな感じなの、うん、ってちょっと思っちゃうよ。マジで。
そら、校内クラスター起こるわ。
どう思う？で、いや、だから、その現場でそうは言ってられないとかっていうこともあるのかもしれないけど、
うん、
そこを前にしちゃったら、やっぱり一発でなるよ、こんな感じだとっていう。うん、だってもう、そう、ここでやんのって引いたもの、俺。だから、なるべく俺も近づかないようにしてたけど、まあ、変にマイクの声が聞こえないとか、そういうところに限って音響の関係が悪いから、何言ってるかわかんねえなって、近づかないといけないとかなっていくから。
そうか。
うん。
うん。
まあ、いい迷惑だよって思っちゃった、なんか。
うん、まあね。
わからなくはないんだけどね。でも、最低限のことは最低限やっておりゃ、やっときゃもう何割かどうにかなるかもしんないし、とか、思うから。
ですね。まあ、なんでね、新型コロナウイルス最新情報、
うん、
ね、おびおさんがね、ビチョでやってるやつ、まあ、毎週聞いてますけど、
うん、
11日金曜日は、祝日だから数字が出ませんを笑いました。
笑うよね。その、何なんだよ、それって思っちゃうよね。
そんなノリなんだ。
そう。
それぐらいはやっとけって思うんだけど、
ね、思うよね、その
特に今やばいのにっていうね、うん、それは担当者だけ臨時出勤するなり誰でもいいから
いいから
出せやって思うんだけど、
毎週発表しろよって思っちゃうよね。
そうですよね。
特にどかってくるともう収集つかなくなっちゃう可能性もまだやっぱあるわけだから、
うんうん、そうなんですよ。
そう、そのレベルなのかよって思っちゃうじゃないそれ。
本当にね。
うん。
だから
本当に、いや、以前ほど厳重にね、あれしなくてもいいから、やっぱちょっとだけはやってみるということをやるだけでも、うんうん、まあ数の抑制にはなるような気するけどね。で、やっぱ、函館行ったけど、やっぱ、なかなかアルコール消毒も置いてないし、とか。
ああ、まあ、だいぶね、置い
てない。だいぶ置いてないしね。あっても空じゃん、とか、
う
ん。
そうそうそう、よくある。
うん、よくあるから。
うんうんうん、
やっぱそこは、そのくらいでどうにかなる可能性はあるわけだから。
うん。
まあ、やっとくに越したことはないだろうよ、と思うけどね。まあ、それでも、なるっちゃなるんだけど。
うん。うん、
でも、やっときゃ、行くばっかは抑えられるでしょ、って思うわ。だから、まあ、その辺気をつけないとねっていう感じだと思うよ。だから俺は結構その厳重にしてる方だけど、うん、もう一撃で来たから。
うん。
こんな簡単になっちゃうんだって思ったから。
まあ、なるときはなるんですよね。
なるときはなる。
うん。
だから、まあまあ本当に気をつけといた方がいいと思うし、やっぱなったらなったで、うん、軽症でもまあめんどくさいしね。しんどいし。
まあね、それありますしね。
そう。
特に家族がいるとね、やっぱり隔離するの大変ですからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。
うちなんかはもう、しっかり隔離できるからまだ楽な方なんだけど。
うん。
で、会社に行かなくてもいいし、とか。すげえ楽だからいいけど。 本当に普通の人になっちゃうと、うん、まあ、めんどくさいっちゃ本当にめんどくさいから、ならないに越したことはないなとは思うね。
うん。うんうん、
で俺、ね、結局、ワクチン6回ぐらい打ってるし、
うん。
だから、これぐらいで済んでるのかもしんないからね。
ああ、そうですね。僕も6回目セーブ打ちましたけど、
うん。
その可能性は高いです
ね。高いよね。だから、それぐらい打ってない人とかは、いきなりドーンって高熱出る可能性もやっぱり十分あるわけだから、
うん。
しんどいのは自分だよって思うよ。
うん、うん。ですね。
で、あの、味覚障害が出ないから、ちょっとドキドキしたな、一時。
うん、うん。
ああ。
あの、うわ、あの、風邪の時にちょっと落ちるじゃん。
うん、うん。
その味覚のを感じる力が。
うん、うん。
そのぐらいの感じはあった、二日間ぐらい。だから、完璧に味がしないじゃなくて、いや、うん、いつもだったらもっと甘いく感じるはずなのに、ちょっと感じづらくなってんな。っていう感じでチョコ食いすぎちゃうとか。
そうか。
食欲はもう全然何にもなかったから、俺。喉も痛くないし。だから、あの、俺、感じねえな、つって、あの、何、砂糖まみれのカステラ食いすぎちゃったらいいとか。そういうことはあったけど、っていう。程度でよかったよ。これでさ、食欲あんのに味覚障害とか出たら、最悪だなとかすげえ思ってたな。
まあ、確かにね。
うん。
そうか。まあでもやっぱ本当人それぞれなんですね。
だと思う、だと思う。だから、俺がそれ書いてから、いろんな人が僕もなりましたとかくれたけど、ほとんどの人が結構しんどそうだったね。
ああ、そうなんだ。
うん。
だ
から、あ、そうなんだ、みんなと思って。
あれか、6回目ってまだごく一部の人しか。
してないと思う。
行ってないのか。
行ってないと思う。
そうか。
うん。
ともう5回目からだいぶ経ってますもんね。
うん。
ああ、そういうことか。
そういうことだと思うよ。だから本当にあの、あれだと思う。で、これ、あの、新型コロナの番組でも言ったけど、再感染する可能性も今の株は高いらしいから。
うん。
だからやっぱりあの、だから、なってたら楽勝だなって思ってたんだけど、そういうわけじゃない、30% ぐらいは再感染する可能性があるっていう話だから、
うん、
したらやっぱり、まあまあ、引き続きってことかっていう感じだよね。
まあそうですね、気をつけるしかないですよね。
うん、そうそうそうそう。
うん、なるほど。
それと、やっぱりあの番組やっといてよかったなとは思ったね、まあ、膨大な知識があるから、その動揺しなくて済むから、なんか。
まあそうです
ね。比較的、ああ、このパターンね、みたいな感じになっていくから。あの、そういう意味ではすげえ良かったなと思いながら。
それは、あの、非常に役に立ちますね。
そうそうそう。だから、あの、比較的楽しみながら、いつ陰性なんだろうな、っていう、その。
なるほど。
そう。それとか、あの、あれなんだよ。あの、抗原検査キットで、一番初めの頃に買ったやつがもう賞味期限過ぎてんのよ。
ああ、ほんほんほん。
もう一番初めに買ったやつが残ってて何個か。それがね、2022年が賞味期限かなんかで、5月ぐらいが。こいつ出んのかなとかいう実験とか、
その
。なるほど。で、おう、1年切れてくると一応出んだとか、その。
出るんだ。
で、出てた、出てた。でそうそう、一応なんかいろんな実験一通りやってみたよ。その、いろんな種類試してみるとか、その。
なるほどね。
そう。で、今までか、あの、録音で買ったやつは、ほぼちゃんと出てたね。
おーおー、そうなんだ。
うん、で、だから最終的なエビデンスは、その厚労省認可のやつでやるんだけど、あの、それには個数が限りあるから、あの、まあ、3日2回、4日に1回ぐらいにしとこうかなと。で、他のやつは結構大量に余ってるから、その、ガンガンやってた、なんか。でも、あのさ、細い綿棒が日増しになくなっていくのよ。あの、太いやつしかないから、あいつは嫌なんだよ、さすがに。
まあね。
あれ、ダメージでかいから、太いやつ。
あれきついな、さすがにな。
そう。だから、細いやつだけ薬局売ってねえかな、とか、それがなくなるのが今、ドキドキです、なんか。むしろ。
そこなんだ。
そう。あの細いやつは、もうなんか抵抗なくグーンって入れるんだけど。うんうん、
いけますね、確かにね。
あ、太いやつはまだダメージきついじゃん。
あれはね。
そう。 だから、日増しに細い長綿棒の在庫がなくなっていってるから、そっちにドキドキしてる、今。
あれだけアマゾンとかで売ってないのかな。
そうなんだよ。厚労省認可のやつも不当なのよ。
ああ、そうなんだ。
そう。うわ、不当じゃんと思ってて。だから、初めにロックオンが当、一番初めに買った2種類のやつだけは細なのよ。で、そいつが大量に賞味期限切れとか余ってたから、それずっと使ってたんだけど、
うん、
もうそれ在庫がつきつつあるから、
うん。
わ、ふとは嫌だなと思ってます。
皆さん、細い棒だけ余ってる人は連絡ください。
でも本当にちゃんとそうやってね、家族分とか2回分ぐらい確保しとくだけで、
うん、
例えば家族の誰かがなったで一応隔離するんだけど、
うん、
身の世話した時に感染してないかとかっていうチェックにもなるから、
うん、そうですね、
うん、でそういう意味では、うん、まあこのご時世だからね、そのくらい持っとっても、うん、まあ、1個1000円ちょいぐらいで買えるから。
うん、そう
ですね。やっぱ、なんか、ある程度持っといた方が、いろんな意味で、便利はいいなと思ったね、やっぱ。
そうですね。なんで、まあね、そういうのも含めた、まあね、準備と対策は常にし
てあった方がいいと思うね。
ことですね。
だから、まあ、俺が相当軽い方で多分、ちょうどやっぱり1週間だもんね。1週間は陽性がずーっと出続けるから。
そうですね。
うん。だから、途中でね、あ、これ治ったなって思う瞬間があるのよ。要は、その関節の痛みがなくなっていくっていうか。だから、その体のだるさっていうか、関節の痛みによるだるさなんだけど、それが一気にスッて消えたから、あ、これ治ったなってほぼ確信した感じがあったんだけど、そっからやっぱり3日間ぐらいは出続けるんだよね。
ああ、それでもまだ陽性出るんだ。
出てる。で、なって3日目ぐらいからイソジンやり始めたから、一回殺してるから、出るのかなと思ってやってたけど、ちゃんと出るのよ。
ああ、イソジンやっても出るんだ。
出る、鼻うがい。まあ、やった直後にさすがにやんないけど。朝やって夜にやってもちゃんと出るのよ。ってことは、イソジンで一回洗い流してるけど、まだ作ってんだっていう感じは分かっていくじゃん。
うん、そうですね。
うん。で、今日やってもう出ないんじゃないのと思って今日やったら出ないから。
ああ、収まったのか。
うん。でも、まあ、イソジンの効果があるから、また明日、今日の夜イソジンやらずに、明日もう一回やってみるぐらいの感じはやっといた方がいいだろうなとは思ってんだけど。だからそういうことも大量に持ってるからできるからね、なんか。
まあ、そうですね。
うん。
コロナ向けリソースが大量にある
から。大量にあるから。これ小学校だったら俺これでなんか夏休みの宿題やってんなぐらいやってるから、俺となってからの感じで。
なるほどね、
うん、
自由研究として。
そうでそれぐらい持っとくといろんなことです。まあ余裕ができるとは言わないけど、ああこれで大丈夫ねとも思えるし、あやっべなっちったなっていうのもすぐわかるからね。
まあね、皆さんこのお盆も一つのね山になると思うんでね。
思うよ。終わった後にドーンって来る可能性もあるからね。だから
ありますね。
うん、だからこう抗原検査キットと、
うん、
あとはまあ一応重症化するためのパルスオキシメーターね。これもそんな高くないから。
ああまあね。
俺は初期に買ったからこれも毎日やってて、うん、まあそんだけ軽症だから特に何かなるわけでもなくなんだけど。
うん、一応、まあ、アップルウォッチ6シリーズ以降、6以降ね、
うん、
あれは常時監視できるんで、
そう、だから、まあ、石本ちゃんから今回、肺炎になる人が多いっすみたいな連絡もらってたから、
うん
まあ、肺炎って、だから気づかないうちにね、酸素飽和度が下がってるんですから、うんまあ、一応怖いから1日1回ぐらいピュッてやって、
うん、
これも俺、相当初期に買ってたから、アマゾンで。
うん、
みたいな準備はやっときゃまあまあねって感じだとは思うよ。ただやっぱり何にもないと間違った判断というか、まあこれ風邪だろうな、風邪っていうことにしとこうって人情的にはなっちゃうよ、
なっちゃいますね、
なっちゃう、だからその辺気をつけときゃいいと思うよ。
そうですね、
うん、
うん、 まあ特にあのね、お盆明けで会社行く前とかね、
うん、
できたらまあ抗原検査一回ぐらいやってると、
やっとくといいと思う、まあ、本当に、
うん、会社で広めるとかなっちゃうと大変ですからね。
うん、でもタロケンが言ってた最近は奥まで突っ込まないタイプっつうのが俺はどうも疑心暗鬼だな、なんか。
なんか僕もその辺が微妙だなって感じはするんですけどね。
だろ？やっぱ多くの方が出やすいっつのあんじゃねえのかと思っちゃうよね。わかんないけどさ。
まあでもやっぱ、まあ、うん、絶対そっちの方がウイルス量は多いと思うんですよね。
そうだよね。
でも、ドラッグストア2カ所でちゃんとしたところで買ったのに2個ともそうだった。
そうだよね。で、あの、あれで、超、うん、あの、なんていうの？ちゃんとしたあれでもらうところでっていうから、多分厚労省認可のやつがそうなってんだと思うけど。
うん、
絶対奥だと思うよ。だから本当に一撃で出てくるから。
うんうんうんうん。
あの、初めはうっすら出てくるのかなとか思ってたけど、そんなことないよ。一撃で出てくるから。
うん、うん、あの、思いっきり出ます
よ
ね。
うん、ドーンって出るから、うわーっていう感じだよね。
くっきり出る。
そうそうそうそう。
だからあの、うん、もう自分でやってて、ああ、もうこれは、まあ、諦めがつきますよね、すべてについて。
そう完璧だわ、これってなるよね。
もうこれ言い逃れできないですかね、あれ。
そうそうそうそう。
そうなんですよ。
薄く出て、いや、これギリセーフだろう、みたいな感じなのかなと思ったけど。
うんうん。
あ、もう全然、くっきり出上がる。そう
そ
う
出ますから、ね。
うん。ほんで、今日やった感じはもうそれがくっきりなくなるんだよね。
ああ、そうですね。
うん。だから、中2日ぐらい開けたけど、うん、それでもうくっきり出なくなるから、わあ、こんな感じなんだと思って。
うん。そうですね。うん、ちゃんと、うん、出るときは出て、ないときは
ないって出るから。
うん。
うん。
そうなんですよ。うん、
ね。
なんでね、まあ皆さんも、その辺、パッとどこで、どっかでね、帰るときでもいいのでね。
そうそうそうそう。
まあもちろん家族分とかね。
そう。
うん、持っとくといいかなと思います、ね。
そう、やっぱ唾液とか、だから、綿棒短いやつとか、唾液とかはなるべくね、うん、出にくいと思うから、ほんのや、鼻の奥まで自ら突っ込むという、この、苦行タイプのやつを持っとくと。うん、
あれ、ドラッグストアで奥まで突っ込むタイプくださいって言ったらくれるのかな、
わかんないけど。でも、あれは、だから苦行だけど、初めの一回は。
まあね、うん。
慣れちゃうと、シュッてやれちゃうから。う
ん、まあまあまあ、ふんふんふんでいきますから
ね。そうそうそうそう。
ふん。
ようやく口に逃がしってことやね。
うん。
まあそうですね。鼻に逃がしですよね。
鼻に
痛い。鼻に逃がしだね。
そうですね。
でも本当にそれ一回慣れとくと、いろんな意味で楽だから。
うんうん、
まあ、PCR 検査にしても何にしてもそれが基本になっていくだろうしね。今後いろんな検査が。
そうですね。
うん。だから、細だったらもう全然大丈夫なんで。
うん。
って思うね、なんか。
うん。細が手に入る。細長が手に入る人は、できるだけそれが手に入る。
そうそうそうそうそう。がいいと思う、多分。
一番いいですよね。
やった実感としてはね。は
い、そうですね。うん、はい。じゃあ、今回はそのところです
ね。そんなところだね。
はい。じゃあ、ということで、来週はね、鈴鹿なんでお休みということで。
はい。
うん。
再来週でございますね。はい。
はい、うん。また楽しみにしておいていただければと思います。
うん。
ということで、お届けしました、アップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと、
鉄尾一郎と、
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。